シーザーに学ぶ将たる者の条件。
昔からそのプルターク英雄伝というのは、まあ、西洋古代の偉い人の話で、これを読まないで偉くなったヨーロッパの将軍はいないと言われていますが、書いたプルタークは一向偉くない人です。それから三国志書いた人も全然偉くないですね。それから十八略書いた総選手なんて人も全然偉くないです。しかしそれを読まないで偉くなった人はいないんですよ。だから偉い人を作るためには喋る方は偉くなくてもいいというのが私の確信で、であります。松下幸之助さんはですね、一番参考になったのは講談だと言っていらっしゃいました。講談師は別に、実業家じゃありませんけれども、やはり講談師からでもこうヒントを取る力がある人は取れるんですね。ですから私のつたない話から、まあ、何かをつかみ取っていただければ幸いであります。ところでシーザーでありますけれども、シーザーという人は、まあ、西ヨーロッパを作った人と言ってもいいと思いますね。その前アレクサンダーとか、まあ、いろいろありますけどですね、アレクサンダー大王だって作った帝国は大きくてその影響は残ってますけれども、あとは全部変わってますよ後でね。ところがですね、シーザーはガリアを占領したんですね。まあ、それまでローマ帝国が大きかったんですが、シーザーが一番、まあ、シーザーまではなくてローマ帝国になくて、シーザーが占領したのは今のフランスあたりです。フランスから、まあ、南ドイツにちょっとかけてのあの辺ですね。これはですね、あと他のところはどうなったかといいますと、まあ、イギリスの方もシーザーは行きましたけれども、これは後でアングロサクソンで、まあ、ローマからとは関係なくなりますね。それからスペイン、これもローマ帝国の一部だったんですけれども、これは後でみんなイスラムに取られてしまいます。ですから今でもスペインに行きますとアルハンブラとかなんかモスラムの宮殿がいろいろあります。それから北アフリカ、これは全部エジプトも含めてローマの支配下にありましたけれども、今は全然ローマと関係ないですね。それからギリシャ、それから中東、今のイラクとかあの辺までずっと、それからトルコですね、それからイランの北部、この辺もローマ帝国に入ってたんですけど、みんな今はローマ帝国じゃないんですよ。ところがフランスだけはそのローマ帝国の文化の一番の継承者になりました。